それでは聖書朗読いたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書2章の1節から12節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の2ページになります。マタイの福音書2章の1節から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの子ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱をあげて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。それでは別の道を通ってと題して、西川先生にメッセージを取り付いていただきます。
新しい年2018年になりまして、最初の礼拝をですね、このようにして、ご一緒に守ることができることを心から感謝をしております。神様の御子がですね、ユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、東の方からマギがやってきたと、そのように聖書は記しています。このマギをですね、新改訳聖書では東方の博士でしたでしょうか、東方の博士と訳しておりました。また私が使っております新教訳聖書では、占星術の学者とそう訳しています。もともとはマギという言葉なんですが、これは本来メディア人の一部族を指して使われていた呼び方です。しかも彼らマギはですね、ペルシャ帝国の祭司階級でありまして、ちょうどユダヤ民族のレビ族が祭司階級でありますけれども、それと同じように、ペルシャ帝国でマギというのは大変重要な、役割を担っていた、人たちです。ところでこの彼らが信じていた宗教、それは主に占星術に基づく魔術や夢解きというものが中心でした。ただし、今のようなですね、占いなどとは全く違いまして、もっと学問的なものです。例えば紀元前2000年頃にメソポタミアでの天体位置の記録が残されていますけれども、そうした記録を積み重ねていくうちに、古代の知識人階級であった祭司、彼らが天体現象というものに周期性がある、規則性があることに気がついていきます。そしてそれからさまざまなことを、それを通して予言をしていくわけです。つまり彼らはそのような形で神の啓示を受け取ろうとしていたわけです。ですからマタイが書いているように、彼らが星の光によってメシアの誕生を知ったとしても、それは何も特別なことではありません。ユダヤ人たちが預言者の言葉を通して、あるいは聖書を通して神様の啓示を受けたのと全く同じように、彼らは天体の運行によって神様の啓示を受ける、そしてメシアの誕生を知ることができたのです。そして彼らはその啓示に従って何千キロも離れたユダヤの地にメシアに会うためにやってまいりました。 しかしエルサレムの王宮に彼らが訪れたエルサレムの王宮にいたのは神の御子ではありませんでした。メシアではありませんでした。マギが出会おうと思い出向いたところ、そこにいたのはヘロデ大王であったわけです。そこでマギはそこにいたヘロデ大王にこのように言います。新教大学聖書で、お読みいたしますが、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。この言葉を聞いてヘロデはですね、大層不安になりました。もちろん王であればいかなる王であったとしても新しい王という言葉に敏感であることは致し方がありません。自らの地位が危うくなる、自らの王としての地位が奪われる、そのことを新しい王あるいはメシアという言葉が意味していたからです。しかしヘロデの場合は特別でありました。彼ほど自分の地位に必要なまでに執着する王はいなかったからです。ローマの初代皇帝アウクス・オクタビアヌスはヘロデの息子であるよりも豚の方が安全だとそう言い残しています。ユダヤ教では豚はご存知のように不浄なものです。汚れているものです。ですからヘロデでさえも豚を殺して食べるということをしなかった。しかし息子であれば殺されることもあったわけです。こうしたヘロデの残虐さというのは自らの死の直前にピークに達しました。ヘロデはエルサレムの町で名高い人たち、有名な人たち、皆から信頼されている人たちをですね、何の罪もないにもかかわらず投獄をすることをしました。そして自分の死とともにですね、彼ら全員をも殺すようにと命じたわけですね。何のためにそのようなことをしたのかと言いますと、自分が死んだ時に誰も悲しんでくれない、そう彼は思っていたわけですね。ですからせめて自分が死んだ時には涙を流してくれる、そういう人がいれば慰めになる。だからこういう人たちだったら死んだ時にみんなが悲しむ、そういう人たちをかき集めてですね、自分の死の時に処刑することを考えたわけです。ヘロデ大王をこのような残忍なものへと変えたもの、それは地位への自らの地位への必要な執着心でした。そして今の生活をバレたくない、彼は大変贅沢をして生活をしていました。そのような贅沢な生活をバレたくないという思いでした。そうしたヘロデにとって新しい王あるいはメシアという存在はすぐにでも消し去らなければならない、そのようなものであったんですね。彼は早速最首長や立法学者たちを集めました。そしてメシア誕生のその場所を、新しい王の誕生のその場所を突き止めることにしました。最首長立法学者というのは聖書に精通している人たちです。すぐさま旧約聖書の御箇所、そこからメシア誕生のその場所をヘロデに教えることにいたしました。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。しかし私たちは今お読みいたしました御箇所の引用が明らかに間違いであることに気がつきます。メシア誕生の場所としてすぐ御箇所を引用した祭司長立法学者らしからぬ誤りがそこにあるのです。というのも実際御箇所にはミカにはですね、次のように記されています。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中でいと小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。ここにはですね、実に全く正反対の内容が記されているんです。旧約聖書の御箇所にはユダヤのベツレヘムが最も小さいものであるとそう記されている。一体これはどういうことでしょうか。聖書に精通していたはずの彼らがたまたま間違ってしまったということでしょうか。おそらくそうではないと思います。一人や二人であればそういうこともあり得たかもしれません。しかしヘロデは祭司長たちや立法学者たちを皆全員集めたと聖書は記しています。ですからそういった彼らがそのような誤りを犯すはずがありません。 彼らは御箇所に書いてある通りにヘロデに語ったはずです。つまりユダの中で最も小さなベツレヘム、その地からメシア、キリストがお生まれになる。神の御子は最も大きな町、聖地エルサレムの宮殿で、お釈迦様のようにですね、王子として生まれたのではありませんでした。ルカの記事によれば、最も小さなベツレヘムの小さな馬小屋でお生まれになりました。貧しい人々は幸いだ、飢えている人は幸いだ、泣いている人は幸いで、イエス様は山頂の説教でそう語られました。私たちは王宮のようなところで生まれて十分な生活をしていたその人がですね、貧しい人々は幸いだ、飢えている人が幸いだ、泣いている人が幸いだという言葉を語っても心には響かなかったと思います。しかし神の御子は貧しい馬小屋でお生まれになりました。貧しい大工の息子としてお生まれになりました。自らもまた貧しいもの、飢えるもの、泣くものとして神様は私たちの世界に来られました。それは 実にそこの中に真の幸いがあることを私たちに悟らせるためだと私は思っています。聖地エルサレム、そこには巨大な王宮を所有し何の不自由もなく暮らしていたヘロデがありました。確かに彼は多くのものを持っていたかもしれません。誰よりも豊かであったかもしれません。しかし彼の外見がいかに光り輝いて見えていたとしても、彼の内側はどうだったでしょうか。憎しみや悲しみ、恐れや不安という闇が支配していました。しかしそうしたヘロデとは対照的に、いと小さきベツレヘムの馬小屋でお生まれになった一人の無力な幼子のうちには光がありました。救いがありました。喜びがありました。闇を照らす誠の光、闇に覆われた私たちの世界を照らす誠の光がそこにありました。ユダのベツレヘム、それは決してもはや意図小さきものではありません。救い主がお生まれになったからです。そのベツレヘム、それはユダの中で最も大いなるものと呼ばれるにふさわしいところとなりました。おそらくマタイはそのような意味を込めて旧約聖書の言葉をですね、変更せざるを得なかったのではないかと思います。またにとって、また全世界のキリストを信じる者たちにとって、もはやベツレヘムが意図小さきところではありえなくなったからです。さてヘロデは自らの存在を脅かす一人の幼子イエス・キリストの誕生したその場所にだけではなく、その時に関しても関心を持ちました。そして知ろうと考えてマギたちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を聞き出すのです。時期を特定したヘロデはマギたちに次のように言います。行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう。彼ヘロデは決して自ら出向いていくような男ではありません。彼は自らの生活を守ることに執着するあまり、決して自分から出ていくことができなくなっていたからです。多くのものを持ちすぎた男の悲劇がそこにありました。彼はずっと王宮に閉じこもっていることが多くなりました。不安で不安でしょうがなかったんです。そこで彼は王宮の中でさらに詳しい情報を待つことにしました。新しい王に関するニュースを王宮の中で不安におののきながら待つのです。その頃マギたちは星の導くままベツレヘムへと向かっていきます。メシアを探してベツレヘムへと向かうわけです。エルサレムからベツレヘムまでは数キロしかありません。ですからそれほど時間はかからなかったと思います。彼らはしばらくして幼子のいる家へとたどり着くことができました。その時の彼らの喜びは私たちの想像を超えたものであったに違いません。交通手段がない時代です。発達していない時代です。そのような時代にあって 何千キロもの道のりを旅して探し求めた新しい王メシアに出会った。出会うとは、出て行って、出会うという日本語はですね、出て行って会うとそのように書きます。ヘロデとは違ってですね、マギたちは自らの地位や自らが所有するものに縛られることがありませんでした。彼らは何を持つかではなく、いかにあるか、私たちが神の前にいかなる存在であるのかの方に価値を置いていたからです。それで彼らは持てる一切のもの、それさえも巫女の前に差し出すことができたんです。黄金入魂持つ薬というのは当時のかなり高価なものです。それを彼らは差し出しました。一切のものを捧げることによって心からの礼拝を行おうとしたわけです。このことは私たちが毎週守っております終日礼拝の意味をよく表しているように思います。私たちは日曜日の大切な時間を自ら出て行って神様にお出会いするために、礼拝を行い、そして献金として私たちの宝の一部を捧げます。そのことを通して起こることは、東方の博士たち同様、これまでとは別の道を歩むものとされるということです。私たちは毎週の礼拝の上にヘロデのように自分の持てるものに執着し、出ていくことをしないものではなくて、神様のために時間や宝を捧げて出ていくものとされるわけです。礼拝は出ていかなければできません。教会に行って共に礼拝をすることは出ていかなければできません。教会とはエクレシアです。エクレシアとは召された者たちのことです。召された者たちが集うところが教会です。私たちはそこに出ていく、召された者たちの集いへと出ていくのです。そこが教会だからです。私たちは自ら出ていくことを通して、そして宝をお持ちすることを通して礼拝を行うことができます。それは自分の生活に執着していてはできないことです。それゆえ私たちは礼拝を通して別の道を歩むことができるんです。自分を一番として考える生き方から、神を一番として考える生き方へのチェンジです。一年の最初の主の日、私たちは共に出て行って宝をお捧げすることができる、その礼拝を共に守ることができていることを心から感謝したいと思います。私たちはそれぞれの斧が持ち場立場へと帰ってまいりますけれども、この東方の博士たちと同じようにですね、新しい歩みを礼拝を通して行っていきたいと、そのように思うものです。一言お祈りをお捧げさせていただきます。恵み深い私たちの父なる神様、今日2018年最初の死の日を与えられました。私たちは何よりも礼拝を大切に思い共に集いました。私たちの主はあなたであり、あなたに宝を捧げた東方の博士のように、私たちの持てるものを捧げ、あなたを礼拝する、そのことが私たちにとって一番大切なことであることを知るからです。神様、どうぞ私たちのこの一年の歩みをあなたが豊かに祝してください。さまざまなことがこの一年も起こることを思います。辛いこともあるかもしれません。苦しいことがあるかもしれません。悲しいことがあるかもしれません。しかしあなたの貧しい者は幸いだという言葉を信じたいと思います。泣く者は幸いだということ言葉を信じたいと思います。私たちが悲しいことが私たちに訪れたとしても、あなたが共にいてくださり、 あなたが私たちを支えてくださるゆえに、私たちには力があります。私たちは希望を持つことができます。そのことのゆえに、この一年も感謝して歩んでいきたいと思います。どうぞあなたが私たち一人一人を守ってくださいますように、教会に連なる一人一人のご家庭をあなたが祝福で満たしてくださいますように、倒れそうな時にあなたがそばにいて支えてくださいますように、あなたと共に歩める一年となりますように、この一言の感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アメン。